松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬の話題を生で伝えていただきたいと思います。さあ今日はデンマークのコペンハーゲンとつなぎます。デンマークは正式にはデンマーク王国と言います。北ヨーロッパの中でも最も南側にあり、ヨーロッパ大陸と陸続きのユトランド半島と500以上の島々からなる国です。そのデンマークの首都がコペンハーゲン。北ヨーロッパを代表する世界都市で、北ヨーロッパのパリとも呼ばれているそうです。さあ今日のフラワーレポーターはそんなコペンハーゲンに住んで18年という月井由紀子さんです。それでは早速読んでみたいと思います。フラワーレポーターの月井さん。
Good day, Yaheda Yukiko, Siste Ohaya, Stifte de Tiam Office Denmark, Boya Introducer Dansk Design Tiepen, Koordinator for Japansk TV, Oya Tolk Igun Han Omai.
こんにちは。
こんにちは、月井由紀子と申します。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今の言葉はデンマーク語でいいんでしょうか？
そうです、デンマーク語です。
はい、改めまして、日本語でのご挨拶をお願いします。
はい、こんにちは、月井由紀子と申します。自営業です。昨年オフィスデンマークという会社を立ち上げまして、デンマークデザインを日本へ紹介したり、撮影のコーディネートや通訳をしてます。
はい、会社を立ち上げられたばかりという感じですね、はい、素晴らしいです。今回ゆっくりお話を聞かせてください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今そちらは何時頃でしょうか？
ですね、朝の8時を少し回ったところです。
じゃあ本当に朝なんか寒そうなイメージなんですが、今の時期はいかがですか？
ですね、今年は例年よりもちょっと暖かいんですけれども、はい、やはりもう秋本番で、今朝は9度ぐらいでしたでしょうか。
それはかなり冷え込みますね。
そうですね、で雨がちょっと降っているような感じですね。
なるほど。さて、はい、デンマークというと、ここ数年ちょっと環境問題のこう意識っていうの日本もかなり高まってきているんですけれども、デンマークはずいぶん前から取り組んでいるというのを伺っているんですが、
そうですね、デンマークはですね、もともと70年代ぐらいにですね、はい、ヒッピーというふうに呼ばれたりもしますけれども、こう自然を好む自然愛好家の人たちが、
はい、
特にこう便利になった電化製品に頼る生活、こういったものに警告を上げたんですね、
はい、
そして自然エネルギーでこう自分たちの生活をこう進めていった方がいいんじゃないかというふうにこう提唱したことが、現在の環境問題への取り組みに、大きな影響を与えてだっていうふうに、ね、言われてます。
でもこう実際大変なことですよね。こう実際にこう活動するという中で、エネルギーの問題ですとか、その辺はどうしてらっしゃるんでしょうか？
そうですね、この国はですね、夫婦共働きが当たり前なんですね、
はい、
で便利になった電化製品っていうのは、例えば冷蔵庫とか冷凍庫、それから食洗機、
はい、
それから洗濯機や乾燥機とか、オーブンとかいろいろ、ね、こうありますけれども、こういったものがとっても、ね、大きいんですね。日本のものに比べるともっともっと大きいんですね、ですから、環境に、良くないというか、こう省エネルギーにしようって言っても、夫婦とも稼ぎですから、なかなかそう簡単にこう、できないというこうジレンマあったのは事実ですね、
はい、こうそんな中で今努力していることっていうのはどんなことなんでしょうか？
ですね、やはり生活、デンマーク大変高い生活水準なんですけれども、
はい、
これを保ちながら、環境に優しいことで何かないかということでですね、
はい、
世の中は自然エネルギーというとこう波の力を利用する波発電とか、それから水力発電、
はい、
なんかありますよね。それから太陽熱発電とか、こういうのがあるんですけれども、この国はですね、山がないので、まず水力発電ができないことと、それから波発電はですね、まだ こう技術的になんかあんまりこ うまくいってないようなんですね、
はい、
それとあの大変北に位置してますので、
はい、
あの太陽の恵みがあるのは本当にあの夏だけ で、
ね、
あの長い長い、暗い冬が来ますから、
ね、
まあ、これもあまりこう期待できないということでですね、昔からこうあった風力発電、この風車に目を向けたんですね、はい、風車だったらできるんじゃないかということで、まあ、国が予算を取り始めて、
はい、
この風車の開発が始まったんです。
今実際にどれくらいの量風力発電で賄われているんですかね。
ですね、昨年は、国の全体の消費量の 20%、
はい、すごいですね、
はの風力発電で賄うことができました。これはあの、まあ、世界に誇れる、数字だというふうにデンマーク人は思ってますけれど、
これはじゃあもうだんだんとこう増やしていこうみたいな感じにはなってるんですかね。
そうですね、このままあの風車の数を増やして、まあ、これを 50%、 国の電気の半分は風車で賄おうという、ね、こういう目標があります。
でもこう風車ってかなり大掛かりなというか大きなものだと思うんですけれども、こう置く場所とか大丈夫ですかね。その辺はいかがでしょう。
そうですね、あの風車 の、はい、あの高さそのものが大きいものですと100メートルぐらいあるんですね、
はい、
ですからそう簡単にあの、うん、やたらなところには建てられないというこういう問題が、あります。
うーん、今は風車ってどんなところに置いてあるんでしょうか。
ですね、今の一番こう、注目されているのは海の中に、
はい、
建てる、風車公園というこういうのが、ね、あります。
はい、じゃあもう海からもうそびえ立っているみたいな感じですかね。
そうです、大きいところではですね、今年の9月に建ったあの海の公園というのが海の風車公園というのがあるんですけど、ここにはの91基の風車が建ってます。これは世界一です。
91基でもすごいなんか綺麗なイメージがありますけれどもね。
そうですね、あの海の青さとこう、空の白さの中にこうくるくるとこういう、ね、回るイメージがありますね。
はい、ちょっとオランダも風車っていう感じもしますけれども、でもコペンハーゲンも ね風車というイメージがもっともっとついていくかもしれないですね。
そうですね。
さあ、それでは最後になりましたが、デンマークに行った際に会話に花が咲くような役に立つ一言というのを月井さんから教えていただけますでしょうか。
はい、タックというこういう言葉があるんですけれども、はい、日本でですとね、あのどうもというふうにこう簡単にこう ありがとうを表現するような言葉がありますね。
はい、
これがあのデンマーク語でタックってこういうふうに言うんですけれども、このタックをですね、はい、日本の方にお教えすると、はい、日本からいらした方はこのタックってこう言いながらこう軽く、ね、お辞儀をされる方が多いんです。このコンビネーションはですね、
はい、
日本人ですよっていうふうにこうデンマーク人に伝わるんですね。デンマーク人は保守的だっていうふうに言われてますけど、
はい、
この一言で、デンマーク人の笑顔を、ね、ゲットできます。
素晴らしいです。まあ、自然に、ね、はい、どうもっていうとイコールを頭下げますからね、日本の方はね。
そうですね。
じゃあもうそれセットでタックとぜひ使っていただきたいということで、
はい、
今日は朝早くに本当にありがとうございました。
いいえ、こちらこそ。
今日のワールドフラワーズネットワークはデンマークコペンハーゲンにお住まいのフラワーレポーター月井由紀子さんにお話を伺いました。